こんばんは、ケンです。
ミカです。
今週も始まりました。毎週金曜夜9時からお届けしている既婚男女の恋とか愛とか人生とか、この番組はアラサー既婚男女2人が恋愛、結婚、子育て、人生などいろいろなテーマについて赤裸々に語り合うトーク番組です。先月、
はい、
初子連れ海外旅行に行ってまいりました。
素晴らしい。どこに？
ハワイ。
めちゃくちゃいいとこ行ってる。
いやもう、でもミカも、
ミカは
俺より先に行ってたよね。
そうだね、1月に行きました、ハワイ。
それをねたまたま聞いてて、うん、で俺ももともと家族でハワイ行きたいなと思ってたから、うん、ちょっといろいろ情報も聞きながら行きましたよ、うんうん、
ベストタイミングですね。素晴らしい。
ズバリどうでしたか？ミカのとこはだから1歳半ぐらい、
うん、
今
そうなんだけど、
当時はまだ1歳、
当時はねまだ歩き始め、
歩き始めか。
そう、ハワイで歩くことを練習しました、うちの娘は。
贅沢やな贅沢。何それ。
すっごい大変だったよ。
大変だった。
ベビーカー乗らないもん。
そっか、歩きたいんだ。
まだベビーカーをその引いてね、観光できた方が良かったよ、うん、歩きたいからベビーカー飾り物、なんか抱っこしながらベビーカー引いてハワイを歩かなくちゃいけなくて
大変。
そうそう、そういう大変さはありましたね。
じゃああんまり乗ってくれなかったんだ。
全然乗らない。マジでベビーカー持ってく意味があまりなかった。
持参してベビーカー。やっぱりベビーカー基本持っていくよね。なんか持っていかずにさ、現地で借りるって人もなんかいるっぽいけど。
いるけどね、不安だから使い慣れてないからさ。
そうね、そうやんな。
そうそう。
じゃあどういう過ごし方してたの、向こうのハワイでは。
あ、うちはね、本当に観光、散歩してご飯食べて、うん、あんまり海行かなかったんだよね。
あ、そうなんや。
そうそうそう、あのプール、
はいはいはい、プールね、
備え付きのプールで遊んでました。
ホテルの
うん、ホテルのプール。なんかやっぱ海はね、私がめんどくさがりなのと、
はいはい、
塩の処理とか砂の処理とか好きじゃないから、
めんどいよね。
めんどいからプールのがそうベターだなと思ってプール行ってましたね。
あ、じゃあ割とのんびり過ごした。1週間ぐらい、
うん、そうね、5泊くらいして。
あ、じゃあ全く一緒かも。
もうショッピング、食べる、
はいはい、
寝るって感じ。
食べ物はどんな感じ？
食べ物はね、節約するために外であんま食べなかったのよね、はいはい、大人も子供 もだけど、持参してレトルトのパウチを温めてご飯にかけて食べましたって感じ、うん、
離乳食的なやつ。
離乳食、そう、レトルトパウチのやつ、
はいはい、あるよね、
うん、
で、うん、じゃあ大人も割と、
大人も割かし味噌汁持ってってお湯注ぐだけのカップ味噌汁とか、砂糖のご飯、
うん
うん、レンジでチンして、
便利、ね、あれ便利、
うん、そうそう、でふりかけとか、
はいはい、
あと缶詰、
缶詰ね、
そう、
そっか、
そういう感じ。節約旅行したかな。外で食べるとさ、
いや
2万3万くらい
高いね、
一食でするよね。
まあ聞いてはいたけど、
うん、
だいたい何やろ、いわゆる普通のカフェラテみたいな、
うん、
カフェラテ M サイズみたいなのが、
そうそうそう、
だいたいイメージ10ドルとか、
あ、するよね、うん、そうなのよ。
だからまあ日本円で1600円ぐらいのカフェラテで
そうそう
そう、いやそんなに出したくないなってなるけど、でも麻痺してくるね、うん、向こういたら。
だからあっちだと8ドル9ドルとか全然、あ、安いじゃんってなっちゃう。いや、
そうそうそう、だから日本に帰ってきた瞬間、うん、なんか空港のご飯とかも、
うん、
カレー1000円でいいんすかみたいな感覚に陥るぐらい、
そうそう、いや、分かるわ。
やっぱり物価高かったなっていうね。
うん、高いね。
だから結局あれやろ、これが1ドル100円だったら別にね、まあ
全然いい、ね、
カフェラテも900円とか、まあまあそれでもちょい高いけど、う
ん、その時代があったんだからね。
それがね、今はこんな感じになっててみたいな。150
いくらになっちゃったけど。
飛行機はどうでした？俺飛行機が一番大変やったなって思ったんやけど。
いや、めっちゃ大変でした。全然寝ない問題。
はあ、
夜出発なんですよ、8時とか9時の。
だいたいね、日本から出るやつは
日本の夜8時9時出発だから、
うん、
それまでお昼寝を我慢させて、もう遊びまくらせて、
はいはいはい、
眠さの限界まで来た時に着席させたんだけど、寝ない寝ない、ギャーギャー泣く。
ああ、そうですか。
1時間くらい泣いちゃって結局。
ああ、そう、
うん、ね、疲れ果ててもう、うん、泣く力もないってなって寝落ちして、
うん、
でも2時間くらいしか寝なかったかな、マックス。
あ、そう、
うん、行きの飛行機
起きたんや途中で、
う
ん、
親も寝れない、子供も寝れない。
うわー、それしんどい。だってさ、あれってもう完全に夜発で着いたら朝やん。
そう、
なんかそこ寝てないと、その1日スタートがしんどいもんね。
そうなんだ、から着いてからハワイは、着いてからホテルのみんなで一回仮眠してる。
あやっぱそうなるよね、
うん、
ちなみに航空会社はどちらを？
JAL ですね。
あ JAL、 JAL のさ、はい、なんかあれ航空会社によってその子供の扱いとか変わるやん、料金もそうやし、うんうん、なんか乗せ方どう乗せるのかみたいな。
まあでも3歳未満だとチケット代 チケット代かからないんだっけ。あ違う、かかるのか。
いやどうなの、
10% かかるんですよ大人の。
あ 10% かかるのか。
そう、席取らなくても 10% 分かかるんで。
はいはいはい。
あごめん全然 JAL じゃなかった、アナでした。ごめんなさい。
まあまあまあまあ、でもどっちにしても多分に、うん、似てるか。
アナです、
うん、アナで。
で 10% かかって、
ってことは
座席はなし、子供は。
そうか、
膝上、膝上
座席なしなんだ。
座席なし。
あそれしんどいね。
しんどい。
え、じゃあ抱っこ、別に抱っこ紐もつけないのか。
つけない。
普通に座らせてるだけか。
普通に、そう、親の、そう、膝の上。
あなかなかしんどいね。
うん、しんどいよ、寝れないよ。
なんか俺見たことあるけどな、アナでさ、なんか子供が寝そべって、うん、椅子に寝そべって寝てるみたいな。
アナカウチね。
あれは何ですか。
アナカウチっていう平たくできる席を取らないといけないんだよね、
は
い
は
い
は
い、
あれ。あそれはじゃあまた別にお金がかかってきて、
うん、そうですね。あれは多分4席分の、あのあれよりか安いけどっていうやつ、4席分くらいのスペース
で。なるほどね。
何席分の料金で乗れますよみたいな感じだと。やったことないんだよねそれは。
いや俺ちょうどさ、その先月行って帰ってきたら、
うん、
あの峯岸みなみ、
うん、
旦那さんは東海オンエア徹也の家族がまさにハワイ行ってて、
うん、
なんか動画上げてて、
うん、
でまさにそれやった。なんかアナカウチ、
うん、
子供優雅寝てるわと思って、うんうん、いいなと思って。というのはうちはジップエアにしたんですよ、
うんうん、
LCC で。で、あのジップエアの場合はちょっと状況が違ってて、何歳いる、あ U6 みたいな、アンダー6、
はいはい、
6歳未満以下か、6歳以下はあの特別料金なんですよ。で0歳でも6歳でも一緒なんですよ。
かかるのね。
なんだけどだいたい片道6000とか7000とか、
うん、全然安いよ
ね。7000、7000かけて、しかもちゃんと一席ずつ全部取れるから、
うん、それはいいじゃん。
うちだったら4人、まあ、4歳と1歳半ぐらいいますけど、うん、1歳過ぎいますけど、全員一席ずつ取れて、
うん、
で赤ちゃんにはあのチャイルドシートみたいなのを席に装着してくれて、
とてもいい。
そうで、うちの1歳の赤ちゃんはもうチャイルドシートで爆睡。
素晴らしい。
もう7時間
じゃあふかふかで、
まるまる、
うん、よかったね。
寝まして、よかったけど、
うん、
やっぱ帰り帰りは逆に向こうの日中というか、うちが乗ったのは朝発、
うん、
ハワイは朝に出る発で、
うんうん、
要はもう、まあ、言ったら起きたばっかなわけですよ、
うん
ね、向こうで寝てっていう状況で、まあ
遊び倒すか、
暴れる
ね。そりゃそうだ、
まあ、無理。
お昼寝にもならない時間だもんね。
そうそうそう、うん、全然ならなくて。で帰りの方が長いよね、ハワイだと。
長い、9時間くらい。
そう、行きがだいたい7時間ぐらい、帰り8時間半とか
伸びちゃうんだよね
ぐらいかかるから。
そ う, あれで、
そうそうそうそう、だからそれがしんどかったんで、本当になんか後ろの方とかがすごいいい、うん、あの若いカップルかな、なんか婚約してんのかな、
うん、
あの男女が座ってて、うん、もううちの子がですね、その席をよじ登ってね、もう後ろの人たちにわーはーはーみたいなにも付き合ってくれて、なんかいないいないばーとかしてくれて、
うん、優しい。
そうで、なんかそれ見てるとね、あの彼女さん側がすごいこうあやしてくれて、
うん、
あ俺があの隣に座ってる男性やったらこう結婚の決め手になるかもなっていうぐらいね、あやしてくれて。
素晴らしい。
いやポイント高いじゃないですかそういうの、
うんうん、
ね、
子供好きそう、
他の家の子供にもそうやってあやしてる彼女いいなみたいなんでね、うん、ぜひ結婚してほしいなと思いながら。でもやっぱりいいっすね、なんか子供連れの旅行も、
うん、楽しい。
絶対やっぱり当然あの向こう行って何回か確かに思いました、うん、これ子供がいなくて普通に夫婦でも来たいなと、
う
ん、
そうだね、
夫婦で来たらもっとここにも行けて、まあね、自由に
本当に休暇、本当にバカンスって味わえるけどね、
うん、っていうのは思った一方で、うん、でもやっぱり子供とだからこそ残せる思い出というか、
うん、
そうね、子供がいるからこそ楽しいっていうのも、うん、まあ、プールにしかりそうやし、ね、うちも海行ったんですけど、
うん、
ハワイやっぱり波激しいな。
サーファーのね、
いや街なんで、めちゃくちゃあれサーフィンやな。ほんまに、
そうそう
びっくりした。普通のワイキキビーチの一番有名なさあのみんなが思い描いてるあのワイキキビーチも、うん、バンバン波来るね。そうそうそう、びっくりして、でちょっとチャレンジで、うん、まあ当然抱えてあげながら、うん、まあ、上の息子と行ったんですけど、ブワー飲まれてでも怖いみたいななって、でようやく最後にちょっと浮き輪みたいなのに乗せて、うん、一緒になんかちょっとジャンプ、波が来たらジャンプしてブカーって乗れるようになってちょっと楽しくなったんですけど、でうちの下の子はめちゃくちゃまあ冒険心があって好奇心旺盛で、うん、暴れがちな娘なんですけども、うんうん、あの波にだけはビビり倒してそう、なんか海辺に砂浜テクテクテクって歩いていって、うん、波がザブーン来た瞬間に顔が引きつって後ずさりしていって
これはもう違う、
無理でしたねだからちょっともうこれ何歳が適正なんやろうなっていうのも思いましたけどね、海外旅行もね。
あ、それぞれが可愛いからいいんじゃないですか
ね。まあね、
でも0歳で行ってる子もいるからね。
いや結構いたよ
ハワイはね。
結構いた、
いるでしょう
割とね、みんなベビーカー乗せて、
うん、いやありだよね、だってずっとねんねしてるだけだから。
そうそうそうそう、
ありあり、
逆にね、
うん、逆にあり、
逆にそっちは多分
動かない方がいいと思った
それはそうかも。
そう
そう、これいろいろあるよね、うん、時期によってね。
そうなの。
1歳はある意味一番難かったりもすんのか、
意思疎通が、まあ、本当にできるかな、うん、できないかなくらいの時で歩き始めはマジでしんどいと思う。
そうね、
うん、可愛いけどね。
3歳とかまで行くとね、もうまあ自分で歩いて話も分かる、そうやんな。
それぞれの年齢の大変さはあるけどね。
でも一番可愛い時期なんよな、うん、この1歳3歳のあの可愛い時期の赤ちゃん状態で
連れて
海外に行くっていうのがやっぱりいいですもんね、うん、
いい写真撮れましたね。
ファミリーフォト撮りましたよ現地のね日本人カメラマンの
方に
依頼をして、
なんかのオープニング映像かと思っちゃったもん。
見てそう、なんかね動画もね
綺麗すぎて
撮ってくれてね、
ドラマのオープニング映画ですかみたいなぐらいの絵撮れてた。
めちゃくちゃ映えますね、あそこ、うん、
すごい綺麗
ハワイは、
うん、
って感じで、やっぱり旅行自体ちょっと初めてで、今回その海外はね、
うん、
行きます。国内も含めて
国内は万博行ってるんですよ去年。
わすごいね、
うん、
まだ0歳、
0歳の時6ヶ月
どうやった？
ちょっと、いや大変よ、大変だけど、うん、今ほど大変じゃないよやっぱり。動かないもん、まあ、ベビーカーに乗ってくれてればいいから。
そうかそうか、
ベビーカーに乗ってギャーギャーギャーが泣くはあるけど、
うん、
ねえ全然
へ
全然楽でしたよ。
じゃあ割と大人の思うように楽しめ
たり、うん、そうそうそう、連れ回したって感じかな。
そうかそうか、
楽しかったですよベビーカーでの万博。
移動は
何で？移動新幹線。
あ、新幹線、新幹線も問題なく、
うん、問題なく、
まあそっか0歳逆に問題ないか。
あれだけですね、席の確保だけはちゃんとしないとダメですね。あ一番後ろの席で、
はいはいはい、
スーツケース後ろに入りますよみたいな、
はいはいはい、ありますね。
特大スペース付きのやつじゃないと、
うん、
ベビーカー畳んだりとかあるんで、
う
ん、
そっか、
そう、
その席取りね、
そう、その席取りは注意、う
ん、なるほどなるほど、うん、あとあれね、その新幹線系で言うと一応多分あれって6歳から正式にお金を払って席を取らなきゃいけないんやけど、
うん、
それより未満の人たちでもちゃんと一席座る場合は当然席料かかってくるんやけど、
かかるでしょ
う、うん、毎回思うけど、いや4歳も5歳も普通に座るやん、
うん、
膝上きついやん、
きつい
ずっと、
うん、
っていうのを思って、今回ハワイ行くときに、これは息子のたっての希望で、
うん、
行き成田空港まで成田エクスプレス、帰り京成スカイライナーこの2つに乗りたいというので
もうちゃんと知ってるんだ。
そうそうそう、もうめちゃくちゃ詳しいから。
そうなんだ、
俺より全然詳しいから。
電車好きなんだ。
で行きは成田エクスプレスでお願いと、帰りはスカイライナーでお願いと。
かわいい。
で正直スカイライナーの方がちょっと早かったり、うん、アクセス良かったりするけど、わざわざ東京駅まで行って成田エクスプレスに乗り、
エクスプレスね、
で帰りはわざわざスカイライナーに乗りで行きましたけど、やっぱ子供料金普通にまだ払わなくていいよだから一応、
うん、
けどその場合は膝上という、
うん、
あの状況で、だから結局まあ当然払って楽しみましたけどね、
うん、かわいい。
やっぱ乗り物がね一番楽しいんですよね、男の子は。
男の子はね、
そうなのに酔い寄るんですわ酔うんですわ。あの今回のは
電車で、
あ、ね、今回は幸い1 回も酔わず、まあ、当然酔い止めも持っていきました。でハワイのオプショナルツアーでなんか船に40分ぐらい乗られて、ねね、沖の島に行くみたいなのにも行ったんですけど、そこでも幸い酔わずだったんやけど、これ3歳超えたぐらいから急に酔うんやって、みんなやっぱで怖いのが車電車、
うんうん、
で車はねマジで10分のタクシーとかでも酔ったりするの。
私もゲロゲロタイプでした、ちっちゃい時。
あ、そうなんや、
うん、私がそうだった。
いやここがね
全部吐く。
いや深刻やろそれ、
うん、深刻、全部ゲロゲロ。
え、それ何歳ぐらいまで？
もう5歳6歳まで。
あー、やっぱり
ずっと続いた。
やっぱそうなんや、
うん、
これ耳鼻科の先生に聞くと、うん、やっぱりちょうどその三半規管という耳の中のバランスを取る期間がなんかちょうど成長していくタイミングらしくて、そのものを見てる情報と耳の三半規管が揺れまくってる情報がちょっと違いすぎて、
気持ち悪くなっちゃう
っていうので、だから最近ねそのカーシェアとかで長期間長時間の運転でどっか行くっていうのが毎回もう恐る恐る。
ああそうだよね、
うん、
酔い止めを持って必ず。
で持ってても一回ね、あの鬼怒川温泉に行ったんですよ、
うん、
去年。で鬼怒川温泉行った時2時間半とか片道かかるんやけど、うん、もう途中でしんどくなっちゃって、でサービスエリアで降ろして、でやっぱり吐きそうな感じらしいよね、うんうん、お腹痛いとか吐きそうみたいな感じで、うん、そのトイレに座らせたりしたけど別に何も。でもずっとしんどい。で1時間ぐらい結局そのサービスエリアで
休憩
して、うん、でまあ結局着いたけど、で帰りも心配で、でまあ、酔い止めプラス親が必死に話しかけとくっていうのが、
あ、
まあ、うちの解決策今のところ。
注意を、
そうそうそう、楽しい会話で気を紛らわしとくっていう。
素晴らしい。
でもほんまにそれがあってからちょっとその車でどっか行くっていうのが、
うん、ハードルがちょっと上がっちゃってるんだ。
ちょっとね、4月に軽井沢に行った時も同じ現象になっちゃって。
車で行ったの？
車で。
それ大変じゃん。
大変でしたね、だから、うんっていう。そこがね、まあ、だから逆に飛行機はそんな心配もなくでしたけど、
うん、飛行機酔わないからね。
ですね。だから旅行もね、やっぱ全然なんか、
まあ本当毎回思うけど、子供の成長のフェーズによって新たな課題が出てくるんだよね、
うん、いやそうですよ。
違う悩みというか、
ほんまね、
もう永遠にコンプリートできない子供
まだね1歳ちょっとだったらまだこっから何段階か、
何段階もあるから
来ますからね、
うん、
でもね4歳まで行ったらうちの上の子の感じでいくと、まあその酔うっていう問題はあるにせよ、うん、あんまりね問題なかったかなっていう。
あ、もう優秀だからね、うん、まず子供が。
いや、
まあ、話聞いてる限りも振動だよね。
いや落ち着いてるな。
落ち着いてるよね。
あの下の子と比べた時に、下の子こんな暴れ回るのなかったし、
普通の男の子だとね結構怪獣なのにね。
そう、全然怪獣じゃなかったから、うん、でももう下の子はもう、
ね、
ガンガンハワイのレストランのテーブルによじ登っていってベビーチェアをかいくぐっていくからまあその子の特性とかにもよるんだろうけど、
あるある、うん、
まあでもね行ってなんか結果的には行って、あ意外といけたなっていう感覚になったので、
うんうん、海外に子供を連れていくのそんなにね思ってたよりだよ ね、疲れるよ、疲れるけど、
これ以上長い距離は無理7時間8時間はもうマックスかな。
ちょっとねニューヨークとかさ、
あニューヨークヨーロッパとかきつい、
ね、13時間はマジで想像つかないかも。
いやしやっぱり治安もさ、
うん、
だから言うてハワイはほんまにやっぱ治安良かったから全然危ない目にも合わなかったし、なんだかんだ、ね、子供を別に手放しといてもあの、
まあそう
ね、まあまあ大丈夫だったし、
そうだねそうだね、
うん、っていうのでそこがね
ちょっとみんなバカンスに来てるって感じだからね。
そうそうそうそう、
なんか嫌な表情して歩いてる人一人もいないもんね。
みんなねあのおおらかにしてますんでね
バカンスしに来て
る。いやそうなよな。他さその休みの日みたいなとこで言うと、
うん、
何して遊んでる？そのどこに連れて行ってるとか、 なんかおすすめスポットとか
知りたい。最近はさ、うん、でも、まあ、図書館。
お図書館、
うん、動物園。
お動物園ね。
公園だねうちは。
あやっぱね、
うん、
そうなるよね。
そう
動物園ね。
そうそう
動物園いいな。確かに
動物園はねもう年パス買おうかなって、うん、今すっごいねパンダブームなのうちの子が。
え待ってパンダおらんくなったくない？
パンダいないんだけど、うん、動物園に、
うん、
でもパンダのぬいぐるみを動物園で買ったらハマっちゃって、 パンダと寝てんのよ毎日。
はいはい、かわいい。
パンダいないとダメなの。
かわいいですね。
朝起きてね、ちょっとパンダさ、うん、ずっとギュッてして寝てるとさ、ホコリとか気になるから外すのよ一回、うん、朝起きてパンダいないと、パンダパンダって絶叫するのよ
なんでちょっと外国英語発音。
そうなの、なんかうちの子パンダを外国英語っぽいパンダっていう
のおもろ。
そう、
へえ、
パンダブーム。
年パスとかあるんやね。
年パスがあるから、
上野動物園。
そう、年パスを買おうかなと思って。ああ、いいな、上野動物園。
ああ、それはありか。
パンダいないんだけど、
もういなくなっちゃったけどね。やっぱ動物園っ、
水族館とかもいいかなと思って。ああ、
水族館さ、東京やったらどこがいいんかね。
あのね、品川でしょ。
品川やっぱいいよね、
うん、品川と隅田、
はい、スカイツリー、
スカイツリー、
はいはいはい、
二大巨頭、ね、あとサンシャイン、
池袋、そう、
池袋、
そうやね、その辺ね、
うん、
確かに。
いや、それ系ね、あそこも年パス買おうかなみたいな。だから年パス買っとけば土日何にもやることないな、でもお出かけしたいなって時にサクッといけんじゃん。
それはいいかも。
よくない？
あ、それありやね。
だって上野動物園の年パス2000ちょっとで、
え、安
っ。うん、1回600円かかるのね、まず大人。
ああ、安いね。
1回600円で、うん、じゃあ6回行けばいいんよ、2400円くらい
だから。はいはいはい、4回じゃん。
1年に4回、あ、4回、
そうそう、4回、めっちゃ良くない？
そう、めっちゃいいのよ。
ああ、それはあり。
うん、そんくらいの値段
いいね。
うん、
え、ちなみにディズニーとか行った？
ディズニーは1歳の時に行った。1歳になって
どうでした？
親が連れ回す、それも万博と一緒、ま
あ、あ、そうかそうか。
そう、ギリ歩いてなかったから、
あ、
歩いてなくて、まあ、子供が遊べる、あれよ、メリーゴーランドとか、
うん、
コーヒーカップ。
限られるよね、だいぶね、うん、多分ね。
イッツアスモールは、あとショー見たりとか、
はいはいはいはい、
あとなんだっけな、あれあれ、プーさんとか乗れるから、
ハニーハント。
そう、
はいはい、
ディズニーランドは問題ない。
そうね、 C がちょっと乗れないのが多い
の
かな、
ものが多いかな、まだ早いかなみたいな。
あ、ディズニーな、一回行ったけど、なんか個人的にはもう多分同じ時期ぐらいに行ってて、上の子が1歳過ぎぐらい、うん、らい
歩いてる、
歩いてはちょうど狭間ぐらい、
うんうんうん、
歩いてはいた、うん、歩いてはいた、うん、けどなんかしばらくいいかな。なんかディズニーに関してはもうちょい上にならないと親のエゴでしかないなってちょっと思って。
ちょっとね、コスパ、
まあそれもあるね。
一日いないといけない、まず、
うんうん、
なんか動物園みたいに半日でもサクッとみたいな感じじゃなくって、ね、一日まず潰れるじゃん。
潰れる。
体力的にもちょっと疲れる、親も子も、うん、
で待ち時間やからな、結構長いのかな。
そうなの。コスパ的にはやっぱご褒美お出かけに入るって思うのよ。
そうやね、
いつものお出かけ
っていうか、気軽には行けないかな。
年パスなくなっちゃったしね。
そうよね、
年パスあればそれこそ
確かに、
じゃあもう3時間だけ行こうとか。
全然違うな、気持ちが。それは
そうそうそう、年パスがない今はお金かかっちゃうんで、富豪でもない限りそんなに使わないね、ディズニーね。
そうよね、
うん、
あとは何がいいかな。まあでも近くの児童館とかね、意外となんか、
うん、
市区町村によってはめちゃくちゃ児童館がすっごい充実してるところがあって。
あ、それいいかも。
まあ俺住んでるところとはちょっと離れて別の、もう県またいじゃんやけど、
うん、
埼玉の和光市っていう市があって、まあ、東京寄りの市で、うん、その和光市っていうところの児童館はとてつもなく素晴らしくて、
行ってみよう、
ね、体育館もある楽器ルームっていうのがあって、
すご
っ。そう、
今広いんだ。
こうやって収録してるスタジオみたいなところにギター、ドラムとか全ピアノとか全部設置されてて、人家族で借りられる。
バンドできるんだ、
家族で。できるし、あとなんか2階と3階でつながってる遊具みたいなとか
も、
登っていったりする遊具とかがあったりとかで、プールも併設されてて、
どうかそれ。
そう、プールも併設、まあ、それは大人も行ける。でしかもその建物の隣にはカフェがあって、さらにお風呂の王様かな、なんかお風呂も
スパがあるんだ。
そう、スパがついてて、飯食うだけそこ行くっていうのもありで、子供と遊んだらお昼はそこでもいいし、
いい、
カフェでもいいしみたいな、
めっちゃいいじゃん、
ところもあったりして、え、これ児童館えげつないで、 本もめちゃくちゃ何回も行ってる。
何回も行ってんの？
うん、まあ、ちょっと遠いけど行っても十分いいっていう。
楽しそう。
もちろん無料ですから、完全無料ですから。
行きたい。人多い？
いや、俺はね、平日、土日はやっぱ多いと思う。
ああ、
平日とかに行ってるけど、めちゃくちゃいいし、あとなんかお母さんと子でできるヨガみたいなとかもやってるから、
す すごい。
そうそうそうそう、なんかそういうほんまに充実してるとこは
素晴らしい、
そうい
う無料でね、
無料でそれが体験できる、そういうのができてっていうので、それが近くにあるとなんかそのためだけに移住してもいいレベルちゃうっていうぐらい、
確かに
児童館は結構いいとこいいですね。
ああ、児童館ちょっとね私はそこサボってて、うん、全然調べてないんだよね、うん、近くの
児童館意外といいですよ、
ね、
あとこの前あれあのそれこそ、区の区かな、うん、区の、プール、区民プールっていうんですか、うん、
区民プール、
区民プールめっちゃいい。
あ、本当に？
あのこれもあの、まあ、それぞれの施設によって夏だけのとことかあの いろいろあるんですけど、俺の家の近くに歩いて15分ぐらいのところに あるとこはほんま年中温水プール で当然大人も、でも大人1時間200円、子供無料っていうので、この前ちょうど先週の休みは子供と2人で、うん、上の子と俺でプール行って、
アクティブね、いいね。
いやもうそうっすねっていうのがあったんで、なんか意外となんか無料で楽しめるサービスもあるなという、
あるね、
まあ、図書館もね、
そういうのを活用、そう、
うん、
あの上野なんですけどこれも、
はい、
国際子ども図書館、
もういかにも良さそう
があって、めちゃくちゃでかいのよ、うん、それこそカフェ併設されてて、いいですね、ベビールームもあって授乳室もついてる、
へえ、
めっちゃ綺麗、
行ってみよう。
しかも穴場なのか分かんないけど、うん、全然人いない土日、
あそれは穴場なんじゃ、
うん、
めっちゃいいよ。
で本の貸し借りももちろんできるし普通に、
へ
え、ちょっとなんかね第二次世界大戦後に残された建物みたいな、
ちょっと歴史的な、
そう歴史的な建物、
へえ、
ハイカラな感じ、
あそうなんや、うん、わちょっとそれいい情報を聞きました、ありがとうございます。おすすめ。上げ出したらだから意外とキリなく出てくるというか、
うん、多分ね喋りきれてない、
全然喋りきれてない
多
で多分もっと住んでる地域が近い人同士だと、もう無限にあそこも意外といいよみたいなのをこうお母さんがいっぱい知ってる可能性あるから、なんか
それを DM とかで教えてほしい、
うん、教えてほしい
教えてほしい。
最近でもこれに関してもさ、やっぱインスタすごいね、うん、
あインスタね、
いやあのママがめちゃめちゃ発信してる
お出かけスポットね、
子供と行きたいお出かけスポット、
あるある
参戦
見たことある、
隣編みたいな、
ボールプールもある
みたいなそうそうそうそう親が疲れた時は休憩できるカフェも併設みたいななんかちょっとあれ笑っちゃうんですけどね、
バズってるやつ、ね、
結構バズってあれ割といいよね、
うんうん、
でしかもさっきミカが言ってくれたみたいに、えまあまあいいのにめっちゃ穴場じゃないみたいなところ、そう東京の土日で意外といないなみたいな
全然ない、みんなね上野動物園行っちゃうんで図書館行ってない、
そうか忘れられてるんだ、
図書館行かない、
いやそれがいいよね意外とね、うんうん、そういう穴場を見つけていくっていうのは一つあり、
うん、
やし、まあこっからちょっと梅雨シーズンなんで、
あそうだね、室内、
うん、室内、うん、室内で、で室内って結構やっぱ固まっちゃうんすよね、有名なところ、例えばあそこ東京ドームシティかなにある、あそぼうのやっけ、
毎日よ、
ね、
あそこ、
あそぼうのはめちゃくちゃ人いるし
人多すぎて
とか、うん、何か所かそういうね、
うん、
なんかもうここは集まるみたいな、
そうだね、
場所ができちゃうから、
なんか穴場か分かんないけど、うん、パセラっていうカラオケ屋さん、
おパセラ、はいはい、
あそこが子供のベルベルパークってい
う、ベルベルパーク知らない、
施設内で、
うん、
あやってて、それこそボールプールがあったり、
簡
易版遊ぼうのみたいな感じ、
しかもなんか混んでなさそうやな、
あお金かかるからね、30分カラオケ料金と同じ感じで、
あそうなん
や、30分ごとに
カラオケの中にあるってこと、
カラオケの同じビルの中にある、
パセラ、めっちゃいいやん、
パセラリゾーツの中にある、そうだから、
うわいいこと聞いた、
すごいママさんたちは自分たちはカラオケやってんのよ、うん、カラオケルームも借りつつ
はいはい、はい、
外で子供を遊ばせてんの、外のベルベルパークで、
なるほどね、
そうで、
うまいね、
プラス飲み放題プランとか食べ物つけるプランもありますから、
じゃあ親は飲みつつ、
そうだから、そこからパセラから出てくる子連れはだいたい 2,3 家族くらいね遊んでる人たちが、
なるほどね、
うん、
うわそれいい情報、
そう雨の日どうですか、
めっちゃありうわありがとうございます、なんかこう確かにこういう情報 あれやな、俺もあれかな、みんなママアカウントしかない印象やから、これパパアカウントでなんか
パパアカウント結構
やろうかな。
ブルーオーシャンじゃない、
いないもんね、
パパ目線はないと思う。
そうよね、
うん、でも困ってるパパめっちゃいるから、多分
絶対いるよね
いると
思う。明日あなたちょっとお願いとか言われて、うん、どこ行こうかなみたいな、
どこ行こうみたいな
ね、
うん、あちょっとでインスタ見るでしょ、
はい
パパが発信する、ちょっと
そのうち始め出したら僕かもしれないそれ既婚男女の恋とか愛とか人生とかは毎週金曜夜9時から各種ポッドキャストやスタンド FM、 YouTube でも配信しています。皆さんからのお悩みメッセージ感想などもどしどしお寄せください。番組 X の DM か Google フォーム、スタンド FM でお聞きの方はコメント欄やレター機能からも受け付けています。それではまた来週です。さよなら、
バイバイ。